ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。実は、僕の信念もですね、一般的な信念がありますね。今までお話しましたように、自分のやってることと言ってることを一致させなきゃ、気が済まないっていうんですかね。これは気が済まない。それから、実力がある人が美味しいものを食べるってのは変だと。こういったものがありましてね。そういった信念、一般的なその考え方とか倫理とかそういったものの信念もあるんですが、それと同時に私は科学者なもんですから、科学に対してかなり強い信念があります。それは例えばね、お寿司の職人の人もお寿司に対しては強い信念を持った人も多いしですね。本当は政治家も政治に対して強い信念を持ってなきゃいけない。人間は大体そういうもんだと思うんですよね。そういう点から言うと、私は科学について一番大きなものはですね、私が原子力やってたこともありましてね、科学は原爆を容認してはいけないと思ってるわけですよ。どんな理由があっても原子爆弾みたいなものを容認してはいけない。特に私がその NHK に騙されまして、石油がなくなると思って原子力なんかやっちゃったもんですから、だからやっぱり原子力に対する思いっていうのはやっぱり強いんですよね。それで、私はね、思うんですけどね、科学とかそういった人間の頭脳でやるものは、基本的には自由なんですね。社会のためになろうとなろうまいと、人間の頭の中で自由に考えてもいいんだけど、だけど人を殺す方法を研究したりね、人をノイローゼにするような精神的に圧迫するようなことを考えたりするっていうのは、やっぱりちょっと科学と言えないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですから、どちらかというと、ここで言うサイエンスもですね、学問と言えないっていうんですかね。人をこう、気違いにさせる、苦しめる。そういうのが学問ではないと思うんですね。だから学問っていうのは、人類の幸福に寄与するもんじゃなくちゃいけないと思うんですよ。少し硬いかなと思うけども、若干の自由を許してもですね、やはり基本的には科学は人類の幸福に貢献するものだと。それは科学が美しいもんだからだと思うんですね。例えば、音楽でも、やっぱり美しい音楽がもてはやされるし、みんなの心を打ちますしね。人間の精神ってのはそういうところがあると思うんですよ。絵画でもそうですね。みんな小説でもそうです。どちらかと言ったら非常にグロテスクで、非常にこう世の中に悪をばらまくような小説もないじゃないですけど、それはないじゃないっていう程度であって、やはり人間がやるものっていうのは芸術とか科学とか学問とかね。こういったものはですね、やはり医療もそうですが、美しくなきゃいけないっていうふうに思うんですね。そういう意味では科学を汚してはいけない。それ科学を汚していくと、やっぱり人類は科学という非常に人類の貴重な財産を失うことになると思うんですね。そう思うんですよ。で、これはね、もちろん科学が人類に貢献したかっていうような問題は非常に深い問題で、何回も何回も考えなきゃいけないんですが、やはり昔、ずっと古代では人間の平均寿命は18歳だったんですね。ギリシャ・ローマになって、やっとローマ時代になって、やっと25歳を超えました。それから長い間、30歳から40歳ぐらいの人類の人生だったんですけど、っていうのは人間の体っていうのは、だいたい1メートル60センチとか1メートル80センチぐらいですからね。だいたい他の生物と比べてもですね、20歳とか30歳で命が終わって別に不思議じゃないんですよ。しかし、だんだん人間は頭脳が発達してきまして、栄養も良くなるし、社会が安全にもなるし、そういうことでいろいろあって医療も進みますしね。そういうことがあって、現在では50歳を超えて、80歳を超えるようになった。このことはやはりね、これ医療の進歩だけじゃないですよ。最近はもう60過ぎぐらいまでは病気しない人が多いですからね。昔40いくつで、例えば1920年の日本人の平均寿命は、当時戦争ほとんどなかったんで、よく基準に取られるんですけども、男女ともに43歳ですね。戦争がないのに男女ともに43歳っていうことは、やっぱり女性はお産が大変でしたしね。家事労働も大変でした。家電製品がありませんからもうヘトヘトになったわけですね。男もあの頃はもうスルハシを振るってね、田畑も耕して、桑を振るって、でもヘトヘトになって、40を過ぎると体はかなりボロボロになったんですね。だからお亡くなりになったわけです。それに比べればね、どっちが幸福かっていう議論は深く考えるとあるんですが、やはり文明の進歩、科学の進歩がですね、人類を幸福にしたと言っていいんじゃないかと思うんですね。その科学がですね、 人類に最悪をもたらすようなことをやるってことはやっぱり良くないと思うんですね。例えばこのここでいう原子爆弾なんですけど、戦争はなかなかなくならないんですね。しかし科学は戦争が残虐にならないように、できるだけ戦争にはあまりいい武器を供給しない方がいいんですよね。まあ刀しかなければ刀で使うし、まあ鉄砲がね、やっぱり刀よりか悪いんだけど、まあ鉄砲ぐらいはいいかなと。それでもやっぱり死ぬ人が増えますよね。まあ機関銃なんつうのは一時もうこれ悪魔の兵器だと言われたことありますね。バタバタバタバタっとこう人を殺すと、まあ、いうのがあります。しかし一番いけないのがですね、兵隊さん以外を殺すわけですね。兵隊さんは死んでもいいってことないんですよ。だけども戦争っていうのはお互いに軍服を着て場所を決めて、場所ができるだけ民家とは離れたところで戦場を構えるんですね。まあ、関ヶ原の戦いとかワーテルローの戦いなんかで見られるように、洋の東西を問わずですね、やっぱり戦争っていうのは人のいないとこで決戦すると。どうしても人間は意見の違いがあって、それを腕力で片付けたい、つまり喧嘩ですね。人っていうのはいろいろごたごた言ってるうちに最後喧嘩になっちゃうことがあるんですよ。喧嘩ってのは、まあ、暴力ですわね。だけどそれは喧嘩は喧嘩の当事者同士がやってくれないといけなくて、その全然関係ない人をやっつけちゃいけないわけですね。僕はいつも言うように、道端でですね、縄跳びをして遊んでる少女を重武装した兵士が来てですね、ライフル銃でその女の子を撃ち殺すのは戦争ではないって言ってるんですよ。それを戦争に入れるなって僕言ってるんですね。戦争っていうのはあくまでも兵士と兵士がちゃんとした服装をして陣を構えて、なんだったらラップを吹いて行くぞーつって行くと。まあこれがね、無意味なことといえば無意味なことですが、まあそのくらいは人間の頭脳の欠陥をこう直すのに必要だろう。しかしそれ以上はダメだと。まあそれが生物兵器ですね。例えば細菌をばらまく。細菌をばらまいたら兵士だけがやられるんじゃなくて、その細菌が蔓延しますからね。そしたらもうそこら辺の人はみんな死ぬ。それから化学兵器ですね。毒ガス。まあこういったものをまけば、戦場にいる兵士も打撃は受けますが、風向きがちょっと変わったら、他の村の人が全部死んでしまうってことになるから、化学兵器とか生物兵器っていうのは、まあ一応、まだ批准してない国はありますけども、国際的には使用が禁止されていて、またそれを使用すると大きく非難されると。こういうことになるわけですね。で、それに近いのが、爆撃機を使った無差別爆撃。これもそうですね。まあこの生まれたのは1937年でしたか。ゲルニカというスペインの北部の町をですね、その頃のスペインの為政者だったフランコ総統がですね、ナチスのヒットラーに頼んで、ドイツの爆撃機を出してもらって、そしてゲルニカを無差別爆撃をしました。この時は無差別爆撃ですから、人が住んでるところの上から爆弾を落とすわけですから、全然戦争とは違うわけですよ。ゲルニカ爆撃ってのはちょうどね、先ほど言いましたように、道端で縄跳びをして喜んでる女の子を重武装の兵士がライフルで撃ち殺すみたいなもんですから。それはものすごく全世界の非難も受けて、そして有名なピカソがね、ゲルニカという絵を描くと、まあ、いうようなことになったわけです。しかしその後それで癖ついちゃいまして、今度は連合軍がドイツのニュンベルとかそういうところを、ハンブルグとかそういうところをもう無差別爆撃をする。東京とか名古屋とか、そういう都市も無差別爆撃をする。さらに悪くなって、日本の海岸線を逃げ惑う女の人とか子供を狙い撃ちして、戦闘機が機銃掃射するっていうようなところまで行き、ついに広島長崎で原爆を落とすっていうところまで行きました。これは全く戦争行為ではありませんね。戦争行為ではなくて、虐殺ですよ。だから、兵器という中には、本当の兵隊が使う、戦争に使う兵器、これを兵器と言うべきですね。それから原爆だとか、海岸に対する庶民に対する機銃掃射とか、それからもちろんいろんな焼き打ちみたいなもんですね。これは全部兵器と呼んじゃいけないんです。虐殺装置と呼んなきゃいけないんですね。まあ、そういう意味では核兵器という呼び方が間違ってるんで、核虐殺機と言ったらやっぱり核はやっぱりそれだけでみんながやめようかなと思うでしょうね。いずれにしても科学が人類の幸福に貢献するものであり、それは美しいものであり、それが人間の宝であるという点では、私は核武装が戦争の抑止力になるとかいろんな理屈がありますが、これ順次私の信念、今日は私の信念なもんですから、信念に沿ってですね、 核兵器というのを使わなくても、核抑止力を持つことができるという証明をですね、このひばりクラブでやりたいと思います。まあ、人間は信念だけではダメで、信念に伴う具体的な提案も必要ですから、まあ、それは本当は別々の人でもいいんですけどね。私は信念だけで、信念を実現するために具体的な方法は他の方がご提案になってもいいんですが、まあ、この際はそれも提案しようと思っております。まあ、いずれにしても私の信念は、科学は原爆を容認しないということです。一切科学者は原爆の理論、ウランの濃縮とかプルトニウムの生成、それから原爆の作ること、これ絶対に研究もしない、実施もしないという強い信念を科学者が持つことを期待しております。